イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントお疲れ人、岩崎です。
最後までお前のことをしゃぶり尽くしてやる。それがハゲタケだ。わお、池田です。よろしくお願いします。
モノマネを毎回ちゃんとしてくれるのがいいですよね。
もうわからない、手探りすぎる。きっといるよね、綾野くんの
これからね、
真似してる人
ね。あのキャラクターなんか大森奈央に比べるとまたすごいですよね。
うんじゃないの。これちょっとうまくいかないね。
で小林香織ですか、今誰ですか。
小林香織
ちゃいます。
いや、僕 の定番、あの鉄板の本田博太郎ずっとやってんだけど。
本田博太郎出てましたっけ。
出てないけど。何か問題でも。
すごいな。ぜひそれ本田博太郎だけで行く回やってほしいです。
本田博太郎だけで行く回、
はい、池田さんは本田博太郎になり変わって。
ちなみにラストチャンスには出てたから。
今ね、これ伝わらないと思うんですよ。顔もね、ちゃんと本田博太郎になったんです
よ。そうね、分からない人は北京検事をまず。
代表作じゃないでしょ、別に北京
検事は。代表作ですが。
そうなんです。北京検事、本田博太郎という
プロフィールの先頭に載ってると思います。
そうなんですか。俺、V シネの帝王かなんかな。違うんです
か。どうなんだろうね。
グループ魂の歌でね、本田博太郎。
そうなんですね。
はい、本田博太郎連合さん。
竹の種。
はい、竹の種でございます。すいませんね、続けて僕の声が今流れてますけれども。今回ですね、まあ、第一の芸術祭行ってきたって話はこの前の回にしてきたんですけど、はい、その中で一つ見てきた演劇作品と、あと実はその次の日直後に見た作品で、うん、ちょっといろいろ考えたことがあったので、はい、そこのお話をさせていただければなと思っておりまして、まあ、演劇と場所っていうテーマでちょっと話をさせてもらいたいなと思います。はい、まあね、演劇って、まあ、一つお金を出してその場所で作品を見るっていう意味ではイベントでもある
もちろん
ところですよね。
池田
さん、演劇ってちなみに見られたりは結構するんですか。
最近は見ないですけど、はい、昔はまあそれこそ、はい、なんですか、本田劇場とか、
はいはいはい、
本田劇場でちょっと演劇じゃないけどラーメンズとか見たね。
あ、うん、結構チケットとか大変でしたよね。
大変だったかな、ね、まあ、下北の劇場は何か所か行きましたよ。
はい、駅前劇場とか、
駅前劇場、
鈴なりとか、
鈴なりかな、たりとか、
ちょっと階段上がっていく、うんうん、建物全体のね、あれのところですけど、
まあそういうね、まあ、でも大体ちっちゃいとこが多いよね。
そうですね、
ちょっと隣の席、皆さんでちょっとすいませんが、半歩お尻で動いてみましょうかみたいな、そういうね、はいはいはい、受けては頑張るみたいな、
はい、下北沢とか特にそうかもしれないですね。小劇場が多いかもしれないですね。
そうだね、あと池袋にちょっと大きめな劇場があって、は
い、芸術劇場じゃなくて、
芸術劇場だと思いますけど、はいはいはい、そこで見ましたかね。
最近ですか。
最近2年ぐらい前かな。何だったか、なんかすげえ有名な人、
野田秀樹。
野田秀樹じゃなくて、若手のって
長塚圭史
何ちゃんみたいな、忘れたんでいいです。
チンポもじゃないし、それはアーティスト集団ですね。
そうです、はい、なんかそれはすごい、本当に物語と、はい、なんか ビデオのループ見てるみたいな感じの作品だったね。
ああ、チェルフィッチュじゃない、違うか、
違う、まあいいよ、そういうおじいさんの
忘れ。マモとジプシーじゃない、
それ
マモとジプシー、うん、はいはい、藤田さん今すごい注目されてる。
全然違ったね。
そうですよね、
マモとジプシー、まあそういうのは見ましたけど、
はい、
うん、まあまあ、あとなんだろう、なんかテント芝居をやってるなとかね、外から眺めたりとかはあるけど、はいはいはい、路上でまあ見たことはないかな。まあ大体なんか小劇場っぽいの多いかな。あと一編だけ塚公平みたいなの見たことある。
おーおーおお、王道ですね。
うるせえなと思って見ながら。
私たちはこの革命を。
なんかすげえやってから。
声量、声量がすごい。
はい、いや、こんなもううるせえの。筧利夫みたいな。
筧利夫が叫ぶ芝居はね。
なんかわかんないけど。
はいはい、は
い。
い
や、もうすごいなと思って。あ、はい、こういう。なんか宝塚とは言ったらまたね、独特なのあるんだと思いますけど、
はいはい、
まあ、余談はね、序章はさておき、
この基本的に演劇ってそういう劇場で客席と舞台とか分かれてその空間で見るっていうパターンが多かったりとか、うんうんうん、あとは基本的にその本田劇場でも駅前劇場でも劇場として用意された空間で演じられるケースって多いじゃないですか、
うんうん、
それが今回、まあ、見た作品2つともではあるんですけど、はい、基本的 にも多分演劇メインで使ってるというよりはいわゆる舞台と客席が分かれてるみたいな構成じゃない作品がだったんですよ2つとも。
なるほど。ちょっと、はい、もう一度作品名ですか。
はい、前者の方がですね、今第一の芸術祭の中で8月31日から2日に9月2日にかけて3日間3公演かな4公演かな行われていた、サンプルという劇団、松井秀さんというですね方が作った、自慢の息子というお芝居が、見ました。これは越後泊まり上郷クローブ座というところ、うんで見た作品になります。で2つ目が、雲月イーファという劇団がやっている自ら慰めてという作品、こちらは、東中野にあるラフトというスペースで行われたお芝居でございます。で前者の方はもともと上郷クローブ座っていうのが、小学校だったのかな、学校だったところ で入り口は、まあ、いかにも学校のところになんか作品なんかカラフルな、ね、はしごがかかっていてちょっと可愛い、
はい、
絵的にもすごい綺麗な場所なんですけど、まあ、入り口入ると途中に校長室とか音楽室とかあって、うんうん、それぞれの場所でまあ作品が展示されてたりとか、はい、ちょっとしたインスタレーションみたいな、ね、作品も音楽室であったりとかして、それもまた可愛かったんですけど、そこの2階がもともと多分体育館だった空間を、うん、まあ、こういう演劇公演があるとかに貸し出してるんですけど、すっげーだだっ広いんですよ。
お
なんか多分普通の劇場とかでは使えないような贅沢な作りが、それも舞台とかなんか体育館って演台みたいなのを置くちょっと高いところあるじゃないですか、
はいはい、
校長先生とかがね挨拶するところあったりするんですけど、うん、そういう空間を舞台として使うんではなくて、うん、全部同じその体育館の空間に客席にはなんか階段式のものをガーってこう動かしておいて、うん、でそこにパイプ椅子をいくつか並べて、うん、まあ、なんか前の人の邪魔にならないようにちょっと高さをね、うん、変えたりとかするみたいな、うん、
まあ、劇場の客席
も
高くなっていく感じになって、
そのなので、まあ、普通の、演劇というか一般的なものだとちょっと高いところに、うん、舞台があったりとかする形が多いとは思うんですけど、うん、逆なんですよね。上から見下ろすような形、うん、で広がっているというところで、結構なんて言うんだろう、なので僕たちからは舞台が全部こう一面舞台空間なんですよね、
うん、
裏側一応なんだろう、準備する場所とかはその体育館から抜けた多分倉庫みたいなのが、うん、楽屋というか舞台裏みたいになっていて、うん、そこで着替えとかはされてるんだけれども、基本的に役者さんたちは出ずっぱりで休憩というかその登場してるセリフとか言ったりとか話したりとかしてない時もサイドの方に椅子が用意されててそこに座ってたりみたいな形。
じゃあ完全にハゲちゃうわけじゃないんだ。
はい、
うん、
で繰り広げられるので、なんかまあその作品として流れて通底している流れみたいなものは目の前で繰り広げられつつ、そこにいない人たちは、うん、その役としてそこに佇んでいるのか、その役者さんの休憩場所としてそこにいるのかっていうのがすごい曖昧な感じになっているというところが、なんか作り方としてもすごく面白いなと思ったし、その広がりのある空間だからこそこのライトを照らして、そこのライトを照らしたところ以外のところに役者さんたちがいるからこそ生まれる表現みたいなのがあって、
うん、
面白いなと思ったっていうのが、うんうん、まあ、もちろん作品自体の面白さもあったんですね。片桐海里さんとか出てたりしたりとかして、はい、面白かったんですけど、で後者の方のもう一つの雲月イーファという僕が今一番好きな劇団なんですけど、うん、それが、ラフトというスペースがですね、すごい縦に長く奥まっているところ、入り口はすごいちっちゃいんですけど奥まっている空間の、うん、その、通路を全部客席にしてるんですよ、
うん、
でそれがまあ作品としては設定としてはいくつか重層構造になっていて、一つは一人暮らしの同性カップル、しているカップルが住んでいるアパートの一室っていう設定と、うん、あと、ネットカフェっていう設定と、うん、あと網走の、旅行先っていう設定、3つぐらいのものが、うん、組み込まれている舞台設定になっていて、うん、 まあ、その演劇ならではではあるんですけど、それをまあ観客の想像とそのセリフで語られることから推測されることによって、うん、今この場面はネットカフェの場面なんだなとか、うん、アパートの一室の場面だなみたいなところは語られていく、想像されていく、うん、作られていく、それぞれの観客の頭の中で設定が作られていくような形の構成にはなってるんですけど、うん、結構その舞台の作り方として面白かったのは、観客がまあ2列ぐらいかな、うん、細くて狭い道ではあるんですけど、うん、一応前の列と後ろの列とってやって、前列の人の目の前1センチぐらい、本当に下手したら触ってしまうぐらいの距離を役者さんが通るんですよ、
うん、通る
作品の中で結構動きとかがあったりとかして、うんうん、そのこう奥まってて縦に長い道を移動するときに、うんうん、お客さんのこの座ってる膝のちょっと先を通るとか、うん、時々当たったりするぐらいの距離感で、うんうんうん、演じられるんですね、うん、だから感覚としては作品をこうなんて言うんだろう、観客と演じられてる人って見てるっていうよりは、うん、演じられてるその生活の中に自分自身が覗きにしてくて、その中に介入しているような感覚になるんですよ。
なるほど。
作品の一部に自分自身がなってしまっているような感じになってしまう、うん、もちろん役者さんはその観客に対して、観客とタッチした時にリアクションとかはしないんで、そこは分かれてはいるんだけど、観客側としては本当にこうなんかその作品をちょっと通した穴を開けて覗きにしているみたいな感覚になれるみたいなところがあって、雲月以下って実は前の作品も、王子にある、スペースを利用していて、そこは舞台があって、舞台の奥というか、まあ、よくあるのは、まあ、演劇とかで舞台があって奥行きがあって、でその空間があるじゃないですか。で、シアターコクーンだったかな、シアターコクーンでは奥にある戸を開けると、その奥が駐車場かなんかになったりするんですよ確か。でそこのまあ現実との接点があったりとかするんですけど、普通の作品においてはそういうものはなくて、演劇がまあ繰り広げる空間はその奥行きがあったその奥の壁のところまでで終わるんですけど、雲月以下の作品は、作品はというかその舞台はなんかドアがあって、そこを開けると普通の民家があったりとか、前の作品だと普通の大通りがあるんですよ。なので、その前の作品は多分、ネットカフェじゃなくてお店、カラオケかななんかの設定だったんですけど、カラオケかなんかで1階にあるカラオケのそこを開けると現実がすごいその壁を隔てて、目前にあるみたいな構成になっていて、うん、で今回も同じくドアを開けると本当に普通の民家が目の前にあったりとかして、あ、これはその作品として空想としてなんだろうな、作られたものというよりはこの世界の片隅にじゃないですけど、この東京の街中のどこかにあるものなんだなっていうものを説得力を増してくるというか。
お、そのじゃあ扉を開けた風景っていうのは、はい、そこの、まあ、場所が本当にあるみたいな感覚にさせられるような、はいはい、まあ、風景であるということ
ですね。そうね、作品の中でもアパートの出口としてその場所が設定されているんですよ、うんうんうん、だからそこを開けると本当にアパートの出口は舞台で作った小道具とかじゃなくて本当にそこにあるみたいな感じの
現実を、まあ、舞台背景化してい ると、
はい、作り方をしていて、うん、そこら辺はもう本当会場を先に選んでその作品を載せたのか、作品がありきでその場所を選んだのかわからないんですけど、まあ、決してラフトっていう東中野駅で15分ぐらい歩くんですよ駅から。なのでアクセスはいいところではないので、もしかしたら作品合わせて会場をチョイスしているのかもしれないなと思うぐらいすごくぴったりと合うところだし、そうで前の作品ではその観客の、ね、後ろのスペースも、ね、舞台として使って、後ろで何か言ってるっていうのが分かるんですよセリフで、うん、絵としては見えないんですよ、うん、そこの後ろの通路もうまく舞台として活用とかしていて、 すごくいわゆる僕もずっと小さい頃からそれこそ本田劇場とか芸術劇場とかシアターコクーンとかで舞台と観客席が分かれている、もしくはまあ青山円形劇場みたいに舞台の合間に観客席があるみたいな形を見てたんですけど、うん、そこの後ろを使ったりとか目の前数センチを使ったりとかみたいなやり方は見ていなかったし、今回のそのサンプルの作品みたいにもともと体育館だったらだだっ広い空間を演劇空間として表現するみたいなの見てこなかったので、結構そのいいなと思ったんですよ。いわゆる普通通常は演劇としては使われていない、もしくは今までの定式的定型的なその演劇の形ではない形の表現、もちろんその表現だけにとらわれてしまう仕組みとかその機構だけにとらわれてしまうと、それは単になんかそれに当てはめるだけの面白くない作品になっちゃうんですけど、ちゃんと作品のテーマ性とか選んでるモチーフとかがその場所に紐づいているような形で新しいことをするっていうのはすごく面白いなと思った。うんうんうん、で昔それこそ寺山修司の時代に、うん、あの路上演劇っていうね下北沢でやってたんですよ、あれって、
新宿なんかは割と有名かな、
新宿で今それこそ赤テントとかもねやってたりしますもんね、唐さんの作品とかやってたりしますけど、うんね、ああいう 日常の中に非日常の空間をボンと入れるみたいな形はすごく僕も好きなので、うん、そういう形みたいなものをもっと増やしてほしいし、うんなんかもっとその表現とかそれは演劇にとらわれないと思うんですよね。今回行った大地の芸術祭とかも、まあ、展示作品をもう山の中に作ったりとか街の中の空き部屋をあのアート空間にしてあげたりとか、いろんなその表現を、まあ、もちろん映画の上映のスペースとかも今多様化してたりとかすると思うので、あらゆるカルチャーあらゆる作品っていうものの場所との掛け算、この場所でこの作品をやるっていう、もちろんそこにあの合う合わないっていうのがあると思うんで、合うものでありつつかつその科学反応、場所との科学反応での魅力をプラスアルファできたらすごくいいことだなと思って、なんか場所その作品と場所の掛け算で面白かったものとかって今まで池田さんが買うものとかあったりします？
まあそうですね、
この場所でなんでこれをやったんだろうみたいな、意外だったなみたいな。
普通に芝居ね、野外の小屋みたいなところでやって、はい、最後にこう奥の壁が取り払われると、はいはいはい、まあ、海が見えるみたいな、はい、まあ、なんかそういうのとかねはあったり
します。昔あれ、それこそ芸術祭でしたけど、犬島っていうところを瀬戸内でやっていた、それの維新派っていう劇団の作品とも、うん、まさしくそうでしたね、うん、海岸沿いで海岸の奥のところまで、うん、作品世界が続いていくみたいなのがあったりとか、
まあ、だからその現実をその舞台背景そのものにしてしまうっていうのはやっぱその驚きっていうのもあるし、あとリアリティみたいなものも出てくるから、まあその辺はこうなんていうのかな、まあ舞台装置に関わらないと思うんですけどね、そのお客さんのが見てるっていうことをなんかそれをメタ的に生かすみたいなこととかもあると思うんですよ、
はいはいはい、
あと本来舞台だと、はい、お客さんっていない設定でやってることのほとんどでしょ。
そうですね。
だけどあえてなんか上手なことやって拍手をもらっちゃうみたいな、
はいはいはい、
だからありえない拍手が、はい、まあ、いやそんなことはないんだ、だからその劇中の観客にもなるっていう感覚とかをもっと丁寧に見ていくと、はい、そのお芝居空間っていうのは、はい、その何その仮想なんだけど、うん、その仮想にいろんな形でこう現実が入り込んで、はい、それ自分すら入り込んじゃうみたいなことが結構あって、
うんうんうん、
でそういうことをやる人は、まあ、結構いるのかなという印象ですけどね、
うんうんうん、
だから完全に切り離されてるっていうのもあるけどね、
はい、
もうなんか、だそれは多分舞台背景含めて多分その作り手はすごくやりたくてしょうがないことなんじゃないのかな
と、うん、ですよね、まあ、その手間も多分あるんでしょうね、そこを超えなきゃいけないハードルというか、うん、
やっぱ迫力だよ、だからまあ極論言うとですよ、
うん、
まあ、分かんないけど藤原紀香がお芝居出るとするじゃないですか、
はいはいはい、
そうするともう藤原紀香何役でやってるかっていうこと以上に紀香、はい、がそこに出てるみたいなで現実がそう、はい、介入してくると紀香、うん、頑張れみたいなさ、
はいは
い
はい、
いうことも起こりうるじゃん、
はい、
だからそういうことの連続だと俺は思ってますけどね、
うんうんうん、
まあ、でもちょっとあれ不思議な感じはありますよね、うん、会場の扉が開いて外に出るんだけど、はい、あ外だじゃなくて、はい、これこ の, あの舞台空間のあくまで外なんだっていうふうに思えたらそのお芝居としては成功だよね、
うん、
そこがこう現実とくっつく瞬間を自分たちが見れるってことだよね、
はいはい、
面白い面白い。
まあ、あの今のハード的な意味で言うと最近ね東京五輪に向けて会場が減ってるみたいなコンサートとかもね会場がどんどんどんどん埋まっていてコミケとかも中止せざるを得ないとかあったりするので、うん、そういう、まあ、あの今現在は使われていない空いてるスペースとかね最近は空き家とかも増えてるっていう話ではあるのでそこの有効活用というか意味でもちょっと
そうね、だからちょっと
場所の開発みたいなのちょっと考えてほしいかな。
面倒くさい面はあると思うんですよ、はい、席どうするかとかそうそうそうそう警備がどうだとか、うん、だけど本当はどこでやるかによって全ての出し物って変わってくるはずじゃないですか、
うん、はいはい、
それはね、お客さんが全然聞いてないよとかいろいろねそういうことも含めてだけど、はい、だからいろんな場所を自分たちのものにすれば、
うん、
どこでもできるし、はい、新しい会場が作れるし、
うん、
まあ、よくそのほら公共空間って何だって話があるんですけど、はいはいはい、やっぱその劇場の中だけにとどまらざるを得ないのは不自由だから、うん、
はい、
まあ、ここはそう簡単にはいかないと思いますけど、うん、なんか面白いところでやって、うん、それがそこでやるのが良かったねみたいな、
はい、
そういう場所がもっと増えてたら、
そうですね、ま
あ、正直ねだってぼんやりさせる場所なんていっぱいあるわけだから、
まあ、それこそ第一の芸術祭だったもともと越後つまわりっていう限界集落豪村地帯みたいなところをアート作品をやるっていうんで人があんだけ集まってる40万人とか50万人とかね、うん、集まってるって現状はあると思うので、うん、やっぱりそこの今使われてないところにこそ今チャンスがもしかしたらあるのかもしれない。そういう作品とかそれこそ僕サンプル の, あの作品とかがなければ上五黒部座って駅から、まあ、無人駅ですよ。無人駅から歩いて15分ぐらい間にコンビニもないようなところです。そこまでわざわざ行く理由がその作品が作られることによって生まれたりはするので、
うん、
その今使われてない場所っていうものをもっともっと探していくっていうのはいいんじゃないかなって。
そうね、うん、結構場所はねあのなんだっけな映画館が閉じちゃったところでやったお芝居とか見たことあるけど、
は
い、なんかいい場所ってあるよね。
ありますよね、まあ、
その辺開拓してくれると面白いですね、
うん、本当は空き家データベースみたいなね自由に使っていいみたいなものがリストとして作れればねいいのかもしれない。スペースマーケットとかでもその機能は多分担ってるんでしょうね、うん、今
別
ね、
そんな視点でね探してみてもいいかもしれないですね、
はい、ということでお送りしましたのは今回はですねタンプルという劇団とウンゲツイファという劇団の作品を見て感じたことについてお話しさせていただきました、
はい、
お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。